医療で未来を創造するラジオ、医療ラジ。この番組は、イェール大学で医療用画像を研究するタクト、ウェブディレクターの小坂、医療や科学をテーマに未来について語り合う番組です。タクさん、こんばんは。
こんばんは。
ちょっと、
二度寝をしてしまってすいませんでした。
あ、二度寝したんですね。
朝起きたと思ったんだけど、起きたよってメールしたら、その後すぐまた眠気が来て、寝てしまった。
あのさ、
時間ぐらい
冬ってさ、なんか朝起きられないじゃん、うん、なんか。
起きられないね。
あれなんか科学的になんかあんの？
いや、どうなんだろう。あの、朝日がないからかなって自分で勝手に思ったんだけど。
うん。なんか寒い。
朝日浴びたら目覚めるじゃん。うん、寒いっていうのもあるね。布団から出たくない。
そう。
そう。いやいや、なんかあるじゃん。あの、風刺画じゃないけどさ。なんかイラストレーターの人が。
うん。
会社な布団があってその中は優しい世界で、
うん、
布団の外は厳しい世界で出たくないみたいな感じになるよね。
そう本当は冬の朝しんどいよね、起きんのが。
うん、しんどい。
うん、いやいや、こっちは結構今週末雪だったりして、また明日
また雪降るんだね。
そう
すごい今年降ってるでしょ。だって
そう都内もね、明日、今2月13日なんだけど、
うん。
あの、積雪が8センチとかに行くらしくて。
8センチ、うん、おえ。
そう。
そうなんだ。いや、なんか、札幌とかもすごい雪積もってるってニュースでやってて。いや、大変そうだなって思
う感じ。そう、雪といえばね、先週ちょうどね、金沢にちょっと行ってきて。
ああ、はいはいはい。
あのね、すごい雪だった。なんか大寒波が来てたらしくて。で、こうもう景色が新幹線乗って変わっていくじゃない。もうそれでもう、うん、テンションがワクワクして。で、降りたらもう一面雪景色なわけ。で、やっぱ日本海ってこんな雪降るんだなと思って。すごいなんかもう白銀の世界ですごく綺麗だったのね。
ああ、はいはい。で、降った後は特に綺麗だよね。
そう。で、降った、もう降り、最中だったからさ、ずっと。
うんうん。
で、俺やっぱ九州生まれで、その後東京来て、あんまり雪って馴染みがなかったから、雪国って綺麗、景観が綺麗なんだなと思ったら、
うん。
こんなに金沢でも雪降るのは稀ですみたいなことをタクシーの運転手とか言ってて。
ああ、そうなんだ。
そう、結構ね、災害一歩手前レベルぐらいまでやっぱ降ってたみたい。そう。でも、兼六園とかやっぱすごい綺麗だった。一面雪で。そう。
観光にとってはいいタイミングだったのかもしれない。
そうなの。
住んでる人たちはめちゃくちゃ大変だろうけどね。
そう。まあでも一応、マンボウだったからさ。まん延防止。で、人もやっぱ少なくてさ、お店とかも結構早めに閉めたりしてて。やっぱ観光で成り立ってるね、地方は大変だなっていう印象もあったし。
そうだよね。
そう。まあ、あと、北京オリンピックが始まりましたね、東京オリンピック。
ああ、始まった。北京オリンピックね。
ウォッチしてます？
いや、ちょっとね、見れる環境になくて見たいんだけど。
あ、そうなんだ。
チャンネルをさ、その日本だと地上波でやってくれるじゃん。でもこっちに来てテレビというものを契約してなくって、ケーブルテレビもしくは電波が一応飛んでるのかな、だからキャッチすれば見れるのかもしれないんだけど、そのなんていうの、インターネットテレビみたいになってて、テレビはあるにしても、YouTube とか Amazon プライムとか Netflix は見れるんだけど、普段のそのチャンネルってほとんど見ないから、それを見る環境に設定してなくて、だから見れないんだよね。
そうなんだ。
そう。
なんか、あれ、何？無料契約期間、無料契約して期間、無料期間だけ見るみたいなことは多分できる。
そういうのをね、スポーツチャンネルと契約したらできると思うんだけど。
いや、まあ。
なんかいろいろニュースになってるよね。
そう。まあ、俺もテレビないから、あんま見てないんだけどさ。まあ、なんか、ね。
昔スキーやってたから、
そうだよね。
ウィンタースポーツの方が馴染みがあるんだよね。
結構ね、俺はあれが好き。カーリング。
カーリングね、カーリング面白いよね。
ずっと見てられる、あれ。面白くて。
ああ、
そう。
そう。で、 今週のガジェットニュースはね、
うん、
あれですよ、あの MacBook のさ、
うん、
M1 チップっていうのが、
うん、
去年発売されてさ、
うんうん、
オザも M1 の MacBook Pro 買ってたじゃん、
うん、
で今年2022年は M2 なんだろうっていう噂は昔からあるんだけど、
お
う
お
う
お
う、それが意外と早い段階で発売されるんじゃないかっていうのがこの間ニュースになってて、
だいぶ早くない？
ああ、いや結構早いよね。最初去年いつ出たのが最初だったかちょっと覚えてないんだけど、前半だったと思うんだけど、
いやもうサイクルが早すぎて困るんですけど、
うん、それで季節を感じるよね、その、うん、だいたい1年に1回アップデートされるじゃん、で、あ、また1年経ったかっていう気持ちになる。
いや、そっか、もう M2 なんて出るのか。
いや、あれは本当ね、すごいよね。もともとさ、その MacBook、PowerBook シリーズっていうのが、PowerMac シリーズっていうのがあって、
うん、
アップル、マキントッシュと IBM が共同で CPU 開発したりとかしてたんだけど、
うんうんうんうん、
その CPU 自社開発を諦めてインテルにしばらく
頼って
たんだよ ね、
うんうんうん、
MacBook は特に iPhone は違うんだけど、
うんうんうん、
でずっと20年はいかないけど15年ぐらいかな、ずっとインテルが乗った MacBook っていうのが主流で、
うんうんうんうん、
でも一方で iPhone のところはその iPhone では自分の CPU をずっと開発してて、
うん、
でそれをのレベルアップさせて、
うん、
ノートパソコンとかでも動けるようなチップまで性能を上げて同じ設計で、うん、ARM っていう設計でやったらものすごい電力効率が良くて、しかも処理スピードもインテル PC に負けずとも劣らないぐらいの性能が出て、うん、すごいなんか大躍進だったんだよね、 M1 の時。
いやほんとね、あのね、あのバッテリーつないでなくても全然電池減らないもんね、
M1 にしか。そうみたいね。
あ、すごい、
うん、やっぱりその根本的な設計が省電力っていうところから入ってるからさ、その ARM が、
うん
うん、あ、 ARM アーキテクチャーっていうのかな。
いや、最近のさ、iPhone もそうだけどさ、うん、その、Apple の CM 自体がやっぱ電池が長持ちするっていう訴求をしてるよね。
うん、うん。いや、めっちゃ持つよ、だって。うん、今、iPhone 今年あったから買い替えたけど、
うん、
まあ、でかいモデルにしたらバッテリーもでかくなってさ。
うんうんうんうん。
1日は全然余裕だもんね。2日いけるかもしれないぐらい。
数年前はなんかその、そう、バッテリーが長持ちしないようなプログラミングがされてたみたいなニュースになったじゃん。
それはね、それはどっちだろう、バッテリーを長持ちさせるために性能を落としてたんじゃなかったっけ。
いや、ちょっとどっちか分かんないけど、なんか意図的にやってたみたいな話だったと思ったけど違うんだっけ。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そうなんだけど、うん、その、うん、バッテリーだったかな。いや、なんかその性能を 100% 出さないようなプログラミングが内部にされてたんだよね、昔のバージョンiPhone を動かすと。それがその表向きの理由は確かバッテリーの消費を抑えるためとかあったんだけ ど、
なるほど。
でも見方によっては古いモデルを使ってたら遅く感じるから、
うんうんうんうん、
新しいモデルを買うっていう風に仕向けるソフトなん、そのプログラミングなんじゃないかって言ってすごいバッシングされてたね。
うん、そう、いやもうバッテリーなんて持つことに越したことはないからね。
いや、ほんとそうよ、
うん。
すごい助かる。
ねえ。
っていうのが今週のガジェットニュース
でした。今週のガジェットニュース。
で、うん、今日の本題は、
うん、
あの、ちょっと前、前々回と前回の後日談じゃないけど、
うんうんうん、
振り返りみたいな感じの話にしようかなと思ってて、
うん、
なんかその、アニメとかさ、漫画とかでロボットアームを使った手術のシーンってないかなって、うん、あの収録終わった後に2人で話してて、
うん、
で2つあの思い浮かんだんでね、
うん、
で1つが宇宙兄弟のシーンで、もう1つが新エヴァンゲリオンに出てきたシーン、
うんうん、
でそれを今日ちょっと話しながらのそのストーリーの裏側の 舞台設定みたいなのを勝手に考察してみようかなと思うんだけど。
OK、うん、いや実はさ、そのまあ、エヴァンゲリオンも宇宙兄弟も知っててさ、うんうん、まあ、宇宙兄弟って結構昔からやってるじゃない。
そうだよね。
で最初の方は見てたんだけど全然追ってなくて、
うんうん、
えそんなシーンあったかなと思って、まあまだ読んでなかったんだけどそこも、
うん、
でエヴァンゲリオンもあれだよね、最新の映画版だよね、新エヴァンゲリオンの。
そう、一番最後のやつね。
そうそう。でそれも
そうだ
見てたんだけど、
うん、
その一個前を見てなくて全然見たけど意味わかんなかったっていう思い出しかなくて映画館で
一個前見てなかったら本当にわけわかんないよね。
いやもうなんかさ、出るのが遅すぎてさ、もう何見たか覚えてないぐらいのレベルだった。
そうだよね、9年かかってるよね、
う
ん、確か。
そうそうそうそう。そうそう。それで、そう
だからその、うん、まあネタバレをできるだけしないように、そのワンシーンだけちょっと説明したいっていう感じで、うん、宇宙兄弟と新エヴァンゲリオンのネタバレの可能性があるのでちょっとご注意ください。
じゃあ先にちょっとエヴァンゲリオンの方から行ってもらおうかな。
あ、エヴァンゲリオンから行く？はい、うん、いいですよ。
どういう、どういうシーンで出てきたっ
け。一応その今2人でシーンのその止め絵を一緒に見てるっていう状況をお伝えしたいんだけど、
うん、
何分だっけ、39分、開始39分ぐらいのところで、
うん、
ある村のワンシーンが描かれてて、でそこに、多分新しくその村に導入された医療機器が出てるんでね、
うん、
で、そのなんか倉庫みたいなところにその機器が置いてあるんだけど、
うん、
ビニールのカバーみたいなのが、ベッドが、手術台っぽいベッドがあって、
うん、
でそれがビニールのカバーみたいなのに覆われていて、
うん、
でベッドの周りを、ベッドの周りを囲うように、なんて言うんだろう、
まあ、薄いレースみたいなのがねかかって、
うん、でそのベッドの上を行き来する、なんていうの、うんうん、上かな、上を行き来できる、前後に行き来できるようなレールがあって、
うんうんうん、
でそこにロボットアームがついてる、
うんうんうん、
で、それがこう多分動かす設定をキャラクターがやってるんだけど、そのマニュアルを見ながら設定をしてて、
うんうん
うん、そのアームがベッドを前後動いたり、こう勝手に動いたりとかしてて、
うん、
でおそらくこれはダヴィンチのアームからデザインを取ったんだ、デザインを取ったというかデザインをこの、なんて言うんだろう、
参考にしてるんだろうね。
そう、参考にして、
うん、
この機械のデザインしたと思うんだけど、
うんうん、
ロボットアームで、手術用のロボットアームだと思うんだよね、
うんうんうん、
で、手前というかそのベッドの横にブルーシートにかけられた機械があって、それは中に何が入ってるかこの絵からは分かんないんだけど、
うん、
でも、ロボットアームを操作するコントローラーなのかもなっていうふうに思うんだね。
なるほど。
うん、そこに置くってことは、でその設定をしてる箱にも、設定をしてるキャラクターが操作しているところにはキーボードとか画面とかがあって、
うんうんうん、
でいろいろその操作していると。
いや、うん、
どうぞどうぞ。まあ、まずそのレールのところにたくさん排気口みたいなのがくっついてるんだけど、
うん、
そのベッドの上にね、
うんうんうん、
穴がいっぱい開いてて、
うんうんうん、
で多分それはその手術屋というか、その手術する場所をクリーンな環境に保つために、空気を、は
あ
は
あ、
なんていうの、
換気するための
だと思うんだよね、
はいはいはい、
でビニールでこう覆ってあるじゃん、
うん、
それはそのバイ菌とかがこう上から降ってきたりとかしないように、
うんうん、
埃が降ってくるとそこにバイ菌がついててさ、
うん、
であのお腹の中に、お腹を開けたりとかするときに菌が混じると感染しちゃうから、
うんうん、
できるだけ無菌、その滅菌状態とか、
うん、
その菌が少ない状況で手術がしたいから、
うん、
でそれでこういうビニールで囲ってると思うんだよね。
うーん、
なんかブラックジャックでもさ、
うん、
あの外で手術するときビニールのこう カバンを開いてビニールのバルーンを膨らませてその中で手術してるの知らない？
いや知らないわ。
なんかねそういうなんていうの、ビニールで囲うことによって滅菌状態を保つ、菌が少ない状況を保つっていう、
なるほどね、
そういうアイディアだと思うんだよね、はい、なんかその倉庫自体はそんな清潔な場所ではないじゃん。
そうだね、
埃とかもたくさん埋まってるだろうけど、そのビニールで囲われたベッドの手術する場所だけはクリーン保つっていう。
なるほど。だってこれ多分さ、そういう目的、土だよね。あの、その手術するところの外はさ、コンクリートむき出しっていうか、土っぽい感じもあるよね。
うん、そうそうそう。
そこになんか、臨床用のベッドが並んでるんだけど、
うん、
その、手術ロボットがある、手術台があるとこだけ下になんかシートも引いてあるし、
そう、
なんか衛生面に配慮されてんだね。
そう、お腹の中って基本的には菌がいないんだよね、その腹腔の中って。だからそこに変な菌が入ってくるとわーっと増えて大変な感染症になったりするから、できるだけ綺麗な状況でやりたいと、そういう意図があってこういう囲いがあると思うんだけど、
うん、
そう、それがそういう理由があるのかなと思うのが一つと、
うん、
あとロボットアームが勝手に動いてんだよね、
うんうん、
コントローラーはまださ、コントローラーとおぼしきものはまだブルーシートが被ってて、
うん、
そこを操作してる人は誰もいないんだけど、
うんうんうん、
でも勝手にアームが動いてるの、設定をピコピコってキーボードでいじってると。
そうだね。
で結構スムーズに動いてて、
うん、
でおそらくその前回紹介したみたいな自動手術機能っていうのがだいぶ備わってるんじゃないかなって思うんだよね、うんうん、だから時代設定はかなり未来の話で、
うんうんうんうん、
でこの人たち、このここに出てくる登場人物たちはそのちゃんとした医療のトレーニングを受けてないんだけど、
うん、
もう人類が壊滅状態だから、
うんうんう
ん、なんとかなんていうか医者みたいなことをする人間も必要だっていうことで、必要に駆られて医者っぽいことをやってる人たちで、
なるほど。
だから腹腔鏡手術とか絶対できないと思うんだよね。
どちらかというとだから目の前、あのモニターの前にいる人はさ、あの、
うん、
ロボット用アームを動かしてるっていうより多分プログラミングしてる感じなのかな。
そうそうそう、あの人
エンジニア、
あの技術エンジニアっぽい
うん、
あのスタンスだと思うんだよね、うんうん、でもう一人横にいる薬を見ている人が、
うん
まあ、お医者さ
ん
役みたいな感じの 村の役割で、
うん、
だけどみんなその外科手術をトレーニングとして受けてるわけじゃないから、
うんうん、
実際に手術しなきゃいけないってなった時にできるかって言ったら多分できないんだけど、
うん、
でもこう勝手にこうプログラムして動くようになってるんで、
うん、
ちょっとしたこう道具をつけたりとか外したりとか、
うんうん、
道具を取り替えたりとかいうサポートを人間側がするとロボットがだいぶ自動で手術してくれるんじゃないかなっていう、
うん、
そういうあの背景設定を想像したんだよね、
うん、いやあのね最初特にその手術用のロボットアームの話を聞いた時に全然イメージできなかったの、うん、絵としてさどうやってやるんだろうみたいな、うんでもこのエヴァのシーンを見るとすごいそれがリアルというか分かりやすく描かれてるなと思って、あなるほどと思って見てたな。
なんかそのプロのっていうか専門に外科トレーニングをした人がもし来た場合はもしかしたらそのブルーのシートのところに座って、
うんうんうん、
でもっと細かく治療したりとかするのかもしれないんだけど、
なるほど。だからこれはさあれか、一応なんかそのロボットアームを人間が操作する用の機械なんだけども、それをこのエンジニアがプログラミングして自動でロボットアーム動くようにプログラミングしてるシーンに改造してるシーンとかなのかな。
いや、多分 ね、自動、僕の勝手な妄想ね、
うん、
どうか知らないよ、どれが正しいとかないんだけど、うん、でもそのすでにその機能は中に備わっていて、
うんうん、
そのキャリブレーションみたいなのをしてるのかなっていう気がする。そのマニュアルを読みながらこう、
なるほど、動かしてるみたいなこと、
設定をするのになんかここからここまでの距離が何センチでとか、そのこう入力させてみたいなのを、新しく導入された機材だからさ、
これが確認中ってこと、
そういうのやってる、ん？
確認中ってこと、
そうそうそう、そんなそのちゃんと動くかどうかとか、そういうのを確認してんじゃないかなっていう気がする。
なるほど。あとね、 気づいたところとしては、このやっぱ手術するところだけすごく白熱灯で明るくなってるみたいな。これさ、うんうんうん、実際の手術室もすごい明るいの、やっぱり。
ああ、いい質問だね。腹腔鏡手術の場合は、
うん、
むしろちょっと暗くしたりする、まあ暗くはしないか、でもギンギンに明るいっていうことはもしかしたらなくて。
へえ、
そうだね。
その辺のさ、
回復の時はね、うん、めちゃくちゃ明るいんだよね。回復手術の時はそのよく手術室っていうとさ、ライトが上にピカッと光ってるイメージがあるじゃん、うんうん、丸いライトが、
うんうん、
でそれをそのそれってその手術してる場所だけが明るくなるようにこう、うん、リフレクターをこう角度を変えれるんだよね。
なるほど。
でその手術してるとこだけがピカッと明るくなるように、うんうん、いくつか電球がついてて、
うんうん、
でその光を集めて一箇所にこう光を当てるっていう、
うん、
そういう手術専用のライトなんだけど、
うんうんうん、
なんかその手術してる場所がものすごく明るくなるっていうのが、
うん、
そのお腹を開けてる時の手術はよく見る光景かな。
なるほど。それはじゃあ手術によって調光とかもしたりするのかな、部屋
って。うん、そうだからその一時的に部屋を真っ暗にして、
うんうん、
蛍光を見て、でそれで手術する場所を決めるとか、そういう手術もあるし、いろいろだから、ま、電気消してくださいっていうシーンもあったりする、
うんうん、どうなんだ、ロボットが完全にやるようになったら もはや光とかいらなくもなるのかね。
そうだよね、なんかその腹腔内にさ、手術のなんていうの、手術屋が入っていく場合はさ、腹腔内が明るければそれでいいからね。
うん、そうだよね。
モニターが見やすいっていう方が大事かもしれない。
なるほどな。まあまあ、あのエヴァのシーンすごい、本当ワンシーンだけど、ね、すごくそのロボット手術がイメージしやすいシーンになってるから。
そう。あの自動の手術その支援っていうのがだいぶ入ってるんだろうなっていうふうに妄想したんだよね、
うん、
そのこの人たちのキャラクターの設定からすると手術はできないけど、
うんうんうん、
その入ってきた機械、おそらく外科手術をするであろう機械が入ってきて、それをちょこちょこっと設定確認をするとスムーズにこう動いてるから、
うん、
コントロールしないまでも勝手に手術をある程度してくれる機械なんじゃないかなっていう、そういう妄想が。
このシーンをさ、作画した人とか作った人に聞いてみたいね。どうやって取材したのかとかさ、なんか、どういう資料を参考にしたのか
と
かさ、
うんね。設定資料集っていうのが出たら、きっと書いてあるんだろうなと思うんだけど。
うん、いやいや、面白かったです。
そう、それがエヴァ。もう一つが、あの、うん、宇宙兄弟のシーンですね。
宇宙兄弟はね、何巻だったっけ ?33、4だっけ?33、4
のシーンのつながりで、34巻に、行きとこまぴょこっと出てくるんだけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっとこれは話の都合上説明をある程度した方がいいのかなと思うんだけど、
うん、
そのある遠離れたところに、
うん、
管制塔と、うん、あの宇宙兄弟のキャラクターたちがコミュニケーションしてて、
うんうん、
で遠隔地で手術をしなきゃいけないっていう話になって、
そうだね、うん、
そうで、でも手術用の道具はあるけど、でも手術できるちゃんとした外科医がいないと。で管制塔の方には外科としてトレーニングされた、今は宇宙飛行士というかその宇宙ステーションの、NASA の中で働いてる人がいて、
うん、
なんか俺なら手術できる、でも、うん、遠隔地で離れたところには手術道具あるけど手術できないっていう、
うんうん、
でも急いで手術しないと命が危ないみたいな状況になってて、
うん、
でさあどうするんだって言った時に、
うん、
そういえば、あ、ちょっと待ってよ、
そのいやもう行ってもいいと思うよ、その場所は。
そうだ、遠隔地っていうのが、宇宙ステーションだっていうことは言わないといけないね、
うんうんうんうん、
そう、宇宙ステーションで手術しなきゃいけなくなって、
うん、
でそこにあのなんその手術をしなきゃいけないんだけど、
うん、
どうしようって話になった時に、
うん、
そういえばダヴィンチのアームを、
うん、
ロボットに取り付けたら手術できますよって話が一とこまで出てて、
うんうんうんうん、
でそこから分かるのはダヴィンチが宇宙ステーションに打ち上げられてるっていうことが分かるんだよね、
うん、
でもダヴィンチをそのまま遠隔でこう操作して手術をして直しそうとするんじゃなくて、
うん、
その NASA と NASA と NASA からリモートでコントロールできるロボットみたいなロボットアームみたいなやつがもうすでにあるんで、
うん、
それにダヴィンチのアームをつければ手術ができるっていう設定になってて、
うんうん、
で実際手術をするんだけど、
うん、
そのシーンをパッと見た時に一番最初に僕が思ったのは、
うん、
ダヴィンチがあるんだったらなんでダヴィンチで手術しないんだろうって思ったんだよね。そのダヴィンチのコントローラーが例えばその NASA の管制塔にあるんであれば、
うん、
それを使って手術した方がいいじゃないかって最初思ったんだけど、
そうね、うん、そうだ確かに。
でも多分、
うん、
そういう想定で挙げたわけじゃないんだなと思ったの。
なるほど。ダヴィンチを実践的に使うように挙げたわけじゃないっていうこと？
と思ったんだよね。
うんうんうん。
だから多分その宇宙ステーションっていろんな実験をするじゃん、
うん、
目的として科学実験をするのが目的だったりするじゃん、
うん、
だからその目的の何かの研究課題の一つとしてダヴィンチロボット支援手術っていうのを宇宙空間でやったらどうなるのかみたいな研究テーマがあって、そのために打ち上げたんだと思うんだよね、
うん、
ダヴィンチを、
うんうんうん、
だからコントローラーもダヴィンチのアームも宇宙ステーションの中にあって、
うん、
でその宇宙兄弟の宇宙ステーションにあるダヴィンチのアームと、
うん、
その地上にあるコントローラーとは遠隔ではつながってないんだと思うんでね。
なるほどなるほど。
だからその他の作業をするときに使ってるロボットアームに、
うん、
それはその NASA とこう遠隔で操作できるようにつながってるから、そこにダヴィンチの医療用のアームをいろいろつけて手術をするっていう解決法にしたんだなと思って、
うんうんうん、
なんか そういう意味ではすごくなんていうの、時代に即してるというか、
うん、リアルだよね。
ちょっと未来なんだけど、うん、でも現実感がすごくあるのはそういう設定のバランス感覚なんだろうなってすごい、ああ納得したと思って、
うん、
実際もその前回前々回かな、もうちょっと喋ったのは、
うん、
手術室にダヴィンチのアームがあって、
うん、
で横にコントローラーがあって、
うん、
遠隔で操作できるはずなんだけど、まだ現状は一つの手術室の中にアームもコントローラーもあって、
うん、
遠隔手術っていうのはまだまだ実現段階にはなってない、実現しつつある状況なんだよね、
うんう
ん、で宇宙兄弟の時代設定が確か2030年前後、28年とかから始まるから、
うんうん、
今から約5年から10年後の話、
うんうんうん、
って考えると、もしかしたら地上ではだいぶ遠隔手術がダヴィンチを使って一般的に行われるようになってきてるのかもしれないけど、
うんうん、
それを宇宙でやるかどうかっていうのはまだまだ実験とか検討が必要な、そういうちょうどいい設定のところなのかな、
うん、いや
だから、
うん、
そうちゃんとその治療宇宙ステーションで手術が必要となるかもしれないっていう状況を想定してダヴィンチを挙げたわけではなくて、
うんうんうん、
多分そういう将来的には月に行ったりとか火星に行ったりとかするときにはそういう遠隔治療も必要になるかもしれないよねっていう実験段階の初めのステップにそのためにあげたんじゃないかなっていう気がしたんだよね、
うんうん、なるほど。いやだから特に言われるまでそのダヴィンチの医療用アームをその精密機器の遠隔修理用のロボットに付け替えるっていうさことに全く違和感がなかったわけ、
うん
うん、あそんなもんなんだぐらいで素通りしてて、確かに遠隔治療用のダヴィンチをそのまま使えばいいのにって後から聞いて気づいたけど、普通の人は多分ここは気づかないところだと思う、違和感
ポテンシャルは うん、ダヴィンチにそういうポテンシャルはあると思うんだよね、うんうん、同じように NASA かどっかの病院とつないで、
うんうんうん、
ダヴィンチで手術をするっていう、
うんうん、
ただそういう設定はできなくできそのそういうなんていうんだろうなロジスティックスっていうのかな、
うんうん、
がまだ組み立てられてなかったんだろうなと思って、うん、いやそのそういうなんていうの細かいところにすごくこう考察が入ってる観察が入ってるなっていうのがすごく感じたな、
うんうん、しかもそのさ この宇宙兄弟の遠隔治療の場合さ超遠隔じゃないあの、
うん、
まあその宇宙と地球って
うん、
操作する方は地球にいるわけじゃない、
うん、
でそのまあ衛星を使ってさその遠隔通信をしてるわけだけどその描写とかもすごい細かくて、
うん、
なるほどなって思いながら読んでたけど、
うん、ほんとねあのそういうなんていうのかなすごいバランス感覚が難しいと思うんだよねその近未来の SF を描くっていうのは、
うん、
例えばさ2000年宇宙の旅とかさ、
うん2001年
あるじゃん。
2001年
あ、ごめん。2001年宇宙の旅とかあるじゃん。
うんうんうん、
あれってさ、今見たら2001年にはそんな時代には絶対なってないですよって思っちゃうじゃん。
うん、
だけど、まあそれはそれで昔はそう思ったんだなっていう面白い作品として当然面白いんだけど、
うん、
でも宇宙兄弟はものすごいなと思うのは、うん、そこの、その、10年ぐらい、
うんうんうん、
昔の状況から10年先とか20年先はどうなっているのかなっていうのを想像して、
うん
うん、それを実際にそれが10年経った後に、
うん、
そういうことが起きつつあるっていうのがすごい、
うんうん、
いやそれこその一番最初のシーンから、
うん、
今読み振り返ったら驚愕するんだけど、
うん、
その最初確かその一番最初はそのプレ記者会見のシーンから始まるんだけど、
うん、日々とね、
そう2027年現在、
うんうんうん、
2026年かな、
うん、
でついにその月に人類が再び降り立つ日が来ましたって言うんだけどさ、
うんうん、
もう実際に NASA のアルテミス計画っていうのが今進行してて、
うん
でそれはその月 に人類をアポロ計画以降ずっと月に足を踏み入れてなかったけど、
うん、
もう一度人類も月に行こうっていうのがアルテミス計画っていうのがあってさ、
うんうんうん、
それが実際に2025年が最初だったかな、
うん、
人類を月に2024年だ最初当初の計画は、
うん、
人類を月に降り立たせましょうっていう計画が発表されたんだけどさほとんどドンピシャなんだよ ね、
なるほどね
コロナで遅れたりとかして多分2026年ぐらいなんだよ、うん、人類が降り立つのが、
うんうんうん、
そこの最初の一番最初のシーンがさ、
うん、
現在をドンピシャで当ててて、
うんうんうん、2008
年とかだよね確か宇宙兄弟が、
うん
最初に出たのが、
うんうんうん、
その時に想像とこう取材と観察をこうじっくりしておそらく15年から20年ぐらいの先には人類がもう一回月に降り立つだろうっていう仮説のもとで話を組んでるわけじゃん、
うんうんうん、
でも実際にそれが同じタイミングで起きつつあるっていうところがもう本当にすごいと思うよね
なるほどねいやいや本当
その通りだジャックさんもさうん、JAXA も日本人の宇宙飛行士を募集したりとかさ、
うん、してたね
実際に、
うんうんうん、
いやだからいやなんてすごいんだってさそういうなんていうのそういうのがもうすべていろんなところにこう散りばめられててロボット手術 の、 その細かい描写もそうだし、
うん、
最初の設定からしてそうなんだなっていう、
うん、いやだから今タクのおかげでタクのおかげかタクのせいなのか分かんないけど一巻からもう読み返してますよ、うん、宇宙兄弟をそうそうそう いやでもやっぱすごい本当になんか勉強になるなと思ってね。いいし、やっぱよく作られてるから面白いなと思って。
いやー本当。
いやいや宇宙兄弟皆さんおすすめなんでぜひ見てください。
うん。いや もしその JAXA の宇宙飛行士募集とかでまたさらに盛り上がってるよね、
うん、
宇宙兄弟が。
うん。そうね。
っていう感じですかね、今日は。
じゃあ、本日はここまでということで、感想やご意見などありましたら、ツイッターでぜひ、投稿していただけると助かります。ということで。
はい。
はい、じゃあ本日もありがとうございました。
ありがとうございました。